それでは最初に JAL 協議の全面解決を目指す実行委員会から代表しまして、 JAL 協議
おじさん、ご苦労様です。JAL 葬儀を支援する神奈川連絡会の宮垣です。10月の JAL プラザ前、そして JAL 本社前の津波洪水行動に続く本日の JAL 本社大洪水行動は、東京都労働委員会での JAL 葬儀の全面解決に向けて、JAL 経営陣に決断を迫る重要な行動です。皆さんの最後までの協力で成功をさせたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。11月の30日に東京都労働委員会で JTU が国土交通省に申し入れた団体交渉を拒否をした事件の承認尋問が行われ、私が組合側の承認に立ち、JAL の経営破綻再建に国土交通省が深く関与していたことを明らかにします。そして2011年3月31日の時点の在籍人数が出されている JAL の安全報告書では、構成計画で求められていた人員削減数以上に削減されており、2010年12月31日の165名の整理解雇は必要がなかったことがすでに明らかになっています。患者に出会った企業再生支援機構の水止め光一常務取締役が、2011年3月9日の国会で、金融機関からの整理解雇の要請はなかったというふうに答弁をしており、3月末を待たずに3ヶ月前倒して整理解雇をしたのは、JAL の経営陣が物を言う組合員、組合の弱体化を狙ったものです。そして13年間経って、新規にパイロット600名以上、客室乗務員6700名以上を採用しておきながら、整理解雇者を一人も職場に戻さないのが、あいの166号勧告を無視をした不当労働行為であり、人権侵害そのものであります。国土交通省と JAL の役割は、交通の安全確保と利用者の利便向上です。葬儀が長引けば、航空機の安全の運航に対しても大きな影響があり、葬儀団と支援者はもとより、JAL に働く労働者も利用者も一刻も早い葬儀の解決を願っています。多くの支援者の皆さんに集まっていただいた本日の JAL 本社大洪水行動を契機に、 JAL の経営陣が全面解決の決断を行うように求めて、被災者を代表しての挨拶とします。共に頑張りましょう。
宮垣さん、ありがとうございました。11月30日の国交省事件承認尋問では、本当に JAL のこの破綻から経営再建に至るまでのこのことを見事に証言してくださいました。本当にありがとうございました。 それでは続きまして、この間の闘争経過報告を私たち JAL 非解雇者労働組合 JHU 山崎秀樹書記長から
顔が見えない
お願いいたします。
必ず通
して皆さん、それで通路は何度も申し訳ございません、お分けいただけますようよろしくお願いいたします。自転車の通行が多いところですので、どうかお気をつけてよろしくお願いいたします。それでは山崎さん、お願いいたします。
12.22 JAL 本社来訪意行動、ご参集いただきましたご支援の皆さん、ありがとうございます。 JAL 非解雇者労働組合書記長の山崎です。私からは昨今の JAL 葬儀の経過報告ということで報告させていただきます。解雇葬儀の膠着状態をなんとか打開したい、そういう思いから2021年4月4日に JAL 非解雇者労働組合 JHU を立ち上げ、2年8ヶ月が経過しました。私たちは JAL 解雇葬儀は新たなステージに立ったと位置づけ、これまでさまざまな運動を展開してきました。昨年7月に社内労組が会社が提案した業務委託という雇用によらない働き方に合意し、葬儀を集結させる中でも、本日の主催者である JAL 葬儀の早期全面解決を目指す実行委員会を中心に、首都圏、関東近郊、そして全国の支援者団体の皆さんとともに解雇葬儀の全体解決を目指して奮闘、削減目標を超過削減する中で、不当解雇の強行、そして大量に新人を採用する傍ら、非解雇者を一人も職場に戻せない行為、JHU 設立後の団体拒否等一連の不当労働行為を一括して救済せよという申し立てです。この優先雇用事件について、11月28日の東京都労働委員会の調査で斡旋に移行するということが決まりました。この斡旋に移行することに伴い、先日12月12日に会社との1回目の交渉を行いました。その交渉で解雇葬儀の全面解決に向け、引き続き労使協議を続けていく、こういうことが確認されました。年明け1月18日には斡旋調整のトロイ調査記述が入っています。断交拒否と誠実交渉義務違反、組合間差別の3件については引き続き12月18日に組合側の承認審問が行われました。承認に立った山口委員長は、 JAL の過去の連続事故の背景には小説沈まぬ太陽に描かれている物を言う労働者を徹底的に差別し、組合を分裂させる、いわゆる分裂差別の労務政策があったことを克明に証言しました。また年齢や疾病歴を基準に解雇することは国際人権基準に反することを見事に証言しました。ベテランや乗務員の解雇は安全運行に反する、こういったことも証言しました。続いて証言だった私山崎は、断交拒否と組合間差別について不当労働行為の事実を詳細に証言しました。また誠実交渉義務違反では、解雇の必要がなかったことを証明する安全報告書について JAL が公開されていたにもかかわらず、非公開の情報という虚偽の説明をして10年以上にわたり隠し続けてきたこと、 ILO 166号勧告には拘束力がない
などという会社の主張、組合は法的に拘束力がない、その中で要求を掲げ会社と話し合っているわけですから、拘束力がないという説明は根拠がないということも明らかにしました。トロイではこのあと12月26日に会社側の承認尋問が行われます。解決に向けた斡旋交渉とは別に、不当労働行為を徹底的にあぶり出し、救済命令獲得に向けしっかりと取り組んでいきます。国交省に対する断交拒否の訴えでは、先ほど挨拶された宮垣さんの中にありました、国交省がいかにこの解雇事件に関わってきたか、事実をもってしっかりと証言していただきました。国交省事件については、来年1月25日に異例ともいえる和解を含めた振興協議を行うということが決まっております。今後の国土交通省の対応も注目していきたい、どうぞ注目をしていただきたいと思います。昨年の知床観光船の事故をはじめ、ビッグモータースの事件、つい最近明らかになったダイハツ自動車の事件、そして今日日本航空の整備、不適切な整備、記録の削除、こうしたことに対して国土交通省が業務改善勧告をしたという報道がされました。私たちの国民生活、命をに関わる問題が次々と明らかになっています。私は日本航空に働く社員の皆さんに訴えたい。現場で働いている労働者に責任を転嫁してはならない。安全問題、国民の命に関わる問題、これは企業の安全管理に関わる問題、どこかに問題があるから、それを明らかにして修正していく、こういったことが求められている。健全な企業活動のためには健全な労働組合が必要である。このことを日本航空の皆さんに改めて訴えます。丸13年となる日本航空の解雇事件、非解雇者の人権と権利を回復し、労働者の戦い、人権を守る戦いあります。私たちは僭越ではありますけれども、労働者が生き生きと働ける社会、労働者が主役の社会を目指し、世直しの先頭に立って戦うつもりです。今後とも現職復帰と納得いく解決を目指して力いっぱい頑張っていきます。引き続きの支援をよろしくお願いいたします。
ただいまの経過報告は米中山崎書記長でした。18日の会社側代理人に対して140分の集中した審議の中で、審問の中でも見事に鋭く切り返しを行っていました。ありがとうございました。どうか皆さん、何度も申し訳ありませんが、通路を確保していただくようお願いいたします。それでは今国会は裏金問題で本当に大きく揺れています。そうした中で今日はこの場に超党派国会議員24名の国会議員の方を代表して、福田昭夫衆議院議員がお見えになっています。どうかご挨拶いただきたいと思います。
皆さんこんばんは。私は立憲民主党衆議院議員の福田昭夫でございます。ただいまご紹介をいただきましたように、 JAL この解雇問題の解決に向けて支援をする超党派の議員を代表して皆様方に連帯のご挨拶を申し上げます。私の地元は本日のように大変な寒風吹きすさぶ日光連山のふもと日光から今朝やってまいりました。 この寒い中大変ご苦労様でございます。国会は今司会者から紹介がありましたようにパーティー券の裏金問題をめぐって政府も自民党も大変揺れ動いております。日本も戦後80年とうとう政府も自民党も腐ってしまったか、そんなですね感が強いこの頃であります。この問題の解決をしっかりしていかなきゃならない、そのように思っているところでございます。そんな中でのこの JAL の解雇問題、これもひどい問題です。我々最初はよく分からずに勉強させていただきましたけれども、しかしなんとですね13年前、間もなくでありますけれども12月31日、大晦日の日にですねなんと解雇通告をするという、まあ人道、まあ、なんと言ったらいいんでしょう、まさに人間としてあるまじびき行為をしたと、それが JAL だということであります。歴代の社長は稲盛社長をはじめこの問題ぜひ解決をしたいそう言ってきたにもかかわらず、労務対策本部なのかを知れませんけれども、労働運動をしっかりと取り締まるという考えなのかもしれませんけれども、しかしながら今まで山崎職長をはじめご挨拶の中にありましたようにですね ILO から4回も勧告を受けているにもかかわらず、それは守る必要がないんだということで今まで13年も放っておきました。 JAL は日本が世界に誇るような大企業の一つでございます。今まさに世界は人権を大事にするそういう時代に突入している中で、こんなことでは世界の皆さんから評価される JAL とはなりません。ですから何としても今回東京都労働委員会に我々支援をする議員24名で、その中には自民党の石破先生も参加しております。そうした多くの皆さんのご理解をいただいてですね、東京都労働委員会に11月の6日にこの解決の要請をしてまいりました。でその今の経過については今山崎職長から話がありましたように、断行拒否などについてはすでに承認審問がスタートして、そして問題の優先雇用につきましてはいよいよ来年春にはその斡旋が行われると、そのように伺っております。我々支援をする議員の会もまさにこの J 中、まあ、山口委員長を先頭する J 中の皆さんと、そして支援をするこの本日参加の多くの皆さんとともに、我々支援をする議員も全力で戦ってまいりたいと思ってます。どうか皆さん一緒に力を合わせて、この国のいろんな問題たくさんありますけれども、労働問題を解決するためにも力を合わせて頑張ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
福田昭夫衆議院議員、ありがとうございました。本当に私たちもこの国会の内と外で大きく連帯して、そして頑張っていく決意を持ちまして、改めて大きな拍手を皆さんお願いいたします。ありがとうございました。
司会者もっと前でね、はいよ。
それではこれから4名の方々に連帯の挨拶をいただいてまいります。まずお一人目は東京清掃労組中央支部書記長の高野明日香さんです。今日もたくさん本当にいつも力強いご支援本当にありがとうございます。
JAL本社前大報道にお集まりの皆さん、こんばんは。東京清掃中央支部の高野です。私からは本日の大包囲行動により、この戦いをここで終わりにするんだという強い決意を皆さんと確認するとともに、これまで戦いを続けてきた皆さんが納得のできる解決を立ち取るため連帯の発言をしたいと思います。ご存知の方もいると思いますが、昨年の12月から私は中部全農協事務局長の任に就くことになりました。そして中部ブロックの運動の中には JAL 闘争を多く占めており、私自身も携わる機会が増えてきています。直近では JAL 不当解雇闘争支援東域を連絡会などに参加し、この間の闘争の経過や現状などを学び、仲間との交流を深めています。そのような中でやはり若い仲間が少ないなという思いを感じています。私の職場でも自分の職場に関係のない活動をする義務があるのかといった声がよく聞いています。こうした声や雰囲気は皆さんの職場でも上がっていると思いますし、こうした起こっている問題なのだというふうに思います。しかし今日までの労働条件や職場環境など私たちのための権利を勝ち取ってきたのは、職場や地域は関係なく働く者が声を上げ戦いを進めてきた結果だと思っています。先ほど述べた東京連絡会準備会や今日の大法医行動には、私の職場の青年も多く参加してくれています。これは私が何気なく声をかけたのではなく、闘争団の仲間の皆さんが私の職場へ要請に来たことを受け、何か助けになればということで自ら進んで参加をしたいと決意をしてくれました。このことには私も日頃から資本当局の攻撃や組合に無関心な仲間に伝えていくことに対し諦めの気持ちが見え隠れしている状態の中、大きな勇気をもらえています。人によってはなかなか厳しい部分もあるかと思いますが、諦めずに取り組み続けることで助けを必要とする仲間への寄り添いという運動の根幹は少しではありますが継承され、広がりを見せているのではないでしょうか。最後にこの戦いを通じて炭素三別を超えた仲間との共闘をより一層強固なものにするとともに、物言わぬ労働者だけを襟好みする JAL 経営陣をはじめとする全ての資本の打倒に向け確固たる決意を固め、皆さん共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。東京清掃労組中央支部高野書記長でした。中部全労協の事務局長でもいらっしゃいます。本当にありがとうございます。それではお二人目は JAL 闘争を支える会湯野木安子さん事務局長です。よろしくお願いします。JAL 本社前にお集まりの皆さん、大変ご苦労様です。実に4年ぶりぐらいだと思いますけども、この JAL の本社前にこれだけの旗とそして人々が集いました。今日こんなにたくさんの人が集まってくれたのは、何としても納得のいく解決をするんだという JHU の組合、そして JAL の原告団、闘争団の皆さん、熱意が皆さんに通じた結果だというふうに本当に思っています。そこにこんなにたくさんの方が答えてくれたことについて、本当に支える会としても御礼を申し上げたいと思います。支える会は11月に通信を久しぶりに出して、12月の初めに通信を郵送の方に送ったんですけども、その前にメール送信もさせていただいてますが、今皆さんから会費の更新の継続、会費の継続の振り込みがどんどん来ているということで、事務局からもぜひお礼を申し上げてほしいということでありました。本当に皆さんご協力ありがとうございます。さて、皆さんずっと言っていますけども、2010年のあの165名の解雇の必要がなかった、その削減の基準から大幅に上回る人員削減をもうすでにしていたんだということが今もう明らかになっています。会社が公式に出した安全報告書の中の数字からそのことが明らかになっているという状況は、 JAL はもう積んでるんです。もう将棋だったら終わりっていうところに来てるというふうに思います。今やることは JAL は安全運航のために、そして何よりも労使環境を正常にしてまともに働ける職場にするために解決を一日も早く決断することが重要だというふうに思います。私は東京都労働委員会での和解の場でも、そしてさまざまな場で、ぜひ JAL が本当に決断して、いつまでも早く解決したいなんてね、とぼけたことを言ってないで、いつも早く解決をするために決断するよう、ここで改めて強く申し入れます。JAL は解決しろ。
湯野
して皆さん支える会継続もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。何度も申し訳ありませんが、この通路をどうかお分けいただけますようご配慮よろしくお願いいたします。それでは3人目の連帯の挨拶はこちらの下からご挨拶をいただきます。先日茨城の組合員一人いるんですけれども、ほやほやに支える会、支援する会が立ち上がりました。空の安全と JAL 葬儀の全面解決を支援する茨城の会から幸田菊夫さんです。よろしくお願いいたします。
JAL 本社前の皆さん、私はただいま紹介いただきましたように、この16日茨城筑西市で JAL を支える会を設立いたしました。この JAL 葬儀は知れば知るほど経営者の高慢経破綻したの大阪手にとって、今度は働く労働者物を言う労働組合をここで解雇する、こんなことは絶対許せない。特に赤坂社長、これは早期に解決するべきですということで怒りを込めて作りました。元国労組合員、あるいは自治労連、全国一般、また茨城労連、そして地域の各政党の知事は集めて、いろんな人のそれを乗り越えて、そして支援しようということで作りました。皆さん、私たちは何としても JAL 葬儀を早期解決しろということを強く訴えたいと思います。そしてこの茨城でも県南つくば地域、あるいは県東美東、これに広げて、まず165名、この数字は皆さんご存知のように165名です。これを早急に会員に拡大するということ、それから各茨城県選出の国会議員、この方たちに要請をすると、そして絶えず大きくこの JAL 葬儀を広げていくということを確認しちゃいました。茨城のこの支援する会は全国で34番目だそうです。しかしまだまだ皆さん知らない人がおります。何としてもこの葬儀を勝利させるのには、この JAL 葬儀の本質を伝える、世論を作る、このことなしには解決できません。私たち茨城は先ほど言いましたように全県に広げて、何としてもこの JAL 葬儀を早急に解決すべく行動を移しております。皆さん、たまに共に頑張りましょう。ありがとうございました。
空の安全と JAL 葬儀の全面解決を支援する茨城の会の幸田さん、ありがとうございました。それでは4人目のご挨拶です。不当解雇と戦う日本航空労働者を支える愛知の会から谷藤健二さんです。よろしくお願いいたします。
JAL 本社前にお集まりの皆さん、私は JAL 愛知の会の谷藤と申します。愛知の会は12年前に結成され、ずっと宣伝行動を行ってきております。昨日も名古屋の栄三越前での宣伝行動を、やはり今日と同じように寒い中行ってきました。昨日起こったことを少しお話ししたいと思います。 ある男の人がかなり熱心に私たちの話を聞き、そして話しかけてきました。いろいろと詳しいなと思いながら話を聞いていたら、JAL のハンドリングで15年ほど働いていたということで、JAL の破綻の内部事情、そういったことも全て理解した上で、私たちの宣伝行動に対して頑張ってくださいということで終わりました。またある女性の方も声をかけてきました。 JAL ってあの飛行機のということで、そうです、もう13年前になりますけどもということでお話をして、そんなことがあったんですかということで、非常に支援のお言葉をかけていただいております。私たち愛知の会、12年間にわたって行動してきて続けております。またその最初の1年、これはずっと準備をしてきたということで、何もしてこなかったわけではありません。交通産業に働く者同士がこうした大量解雇事件、許してはならないという思いでこの12年間を戦ってきました。あともう少しで多分、JAL 本社の方で解決を示すだろう、そういうことを信じて私たちは戦っております。皆さん共に頑張りましょう。
谷藤さん、ありがとうございました。4人の方々からご挨拶いただきました。東京清掃労組の高野さん、そして支える会の柚木さん、茨城の会の甲田さん、愛知の会の谷藤さん、もう一度皆さん4人の方々に拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは当該、私たち東京近郊だけでなく全国に組合員がおります。今日は福岡と愛媛、そして大阪から3人が駆けつけました。皆さんにご紹介させていただきます。先に代読させていただきます。2010年12月の JAL 不当解雇から13年、この間の非葬儀団の不屈の戦いに改めて敬意を表します。そして13年という長きにわたり、理不尽で道理のない解雇に反省を示さず、当事者としての誠実な対応すら行わない JAL 当局の不遜な態度に強い怒りと抗議の意思を表明します。人類は今日の科学や文化の発展に逆行する野蛮な殺戮や破壊を続け、地球の存続すら見通せない困難な状況を作り出しています。多くの人々が平和で安心して働き、家族や友人、隣人とともに平穏な生活を営むことすら危うい状況に危機感を募らせています。しかし一方では、こうした逆流に抗する人々の運動が世界各地で着実に広がり、我が国でもそうした兆しが見えていることに希望を感じています。本葬儀もそうした力を後押しに確実に前進することを期待します。しかし13年という月日はあまりに長く、葬儀団や地方の支援組織にとってもその猶予はありません。今取り組まれている東京都労働委員会での戦いを前進させ、今日捉えた解決が図られることを願ってやみません。本行動がその大きな契機となることを記念してメッセージといたします。 JAL 不当解雇と戦う愛媛葬儀団を支える会事務局長茂見幸春、これが愛媛からの四国を代表してのメッセージです。そしてもう一つメッセージを読ませていただきます。それは赤坂社長が 避難士ウィンスカイワードに書いていらっしゃるいつもの毎月のご挨拶です。中だけちょっと読ませていただきますね。年末年始といえば年越しそばをすすり、除夜の鐘を聞き、お雑煮を食べて、普段はあまり行かない神社にこぞって参詣する日本独特の慣習ですが、その一つ一つに長寿や心の穏やかさへの願い、新年を祝う気持ちが込められているそうで、古来日本人が大事にしてきた行事ですと書いてあります。よく言いますよね。この冬の寒空に大晦日に165名を解雇しておきながらこんなことを考えていらっしゃるっていうことが私には非常に残念で、あ、心に寄り添っていただいてないんだなということがよくわかりました。私も生まれてからずっと何の疑問もなくこの行事を繰り返してきましたので、今もこれらを一通り殺さないと気持ちよく新年を迎えることができません。私たちはそういう新年13年迎えてきてないんですよ。わかります、この悔しい気持ち、腹立たしい気持ち。そしてただ一つしっくりこないことがあり、それはふるさとの北国の年末年始がいつも雪景色の中でしたので、雪のない土地で過ごすことは未だに正月気分になれないことです。私たちは雪が降ろうが降る舞いが槍が降ろうが何しようが穏やかな気持ちで新年を迎えたいんですよ。13年1回も迎えてないんですよ。わかりますか、この気持ち。それを分かってくださる皆様がこうやってたくさん駆けつけてきてくださってるんです。ぜひその気持ちに寄り添っていただきたい。そして最後に、少し作法は変わったとしても親しい人と毎年同じ行事を共にし、その人々との何気ない思い出がいつまでも心に残る、そんな年末年始がこれからも変わらないでほしいと思いますとおっしゃっています。私たちにそういう変わらない気持ちをさせるために、今すぐこの葬儀を解決してください。よろしくお願いします。
池さんでした。今すぐ葬儀の解決、ちゃんと2階の日本航空の方たち聞いてますよね。赤坂社長に伝えてください。それでは2人目の連帯の当該私たちからの決意表明です。福岡から来ました榊原さんです。
皆さんこんばんは。福岡からやってまいりましたデコピンこと榊原と申します。本題に入る前に一つ言いたいことがあります。おととい、ダイハツの認証偽装事件が明るみに出ました。その時に記者会見の中でダイハツの幹部がこう言ってました。現場の過酷な状況に思いを馳せることができなかった、偽装を行った現場ではなく悪いのは経営幹部にこそある、こう言っていたんです。日本航空の経営幹部の皆さん、聞こえてますか。あなたたちは13年前、今のポジションにはいなかったかもしれません。しかしこの問題を今解決できるのはあなたたちしかいないんです。今こそ目を覚ませ。本題に入ります。福岡からの報告ということで、昨年中央の国民共闘が解散したおり、福岡でも中央の支援組織が解散したんだから、福岡の支援共闘も解散してもいいんじゃないかという声が上がりました。その声はある程度影響力のある方の声だったもんですから、それにられて本意ではないにしろ支援共闘から脱退してしまった団体がいくつかありました。支援共闘福岡も解散の危機に瀕しておりました。その時に何を言ってるんだ、こういう時こそ支援しなくてどうするんだ、言って新たに支援共闘福岡に加わってきて活動を続けております。毎月福岡空港、博多駅、小倉駅、この3カ所で定例の宣伝活動を行っております。皆さんご存知のように九州には桜島という活火山があります。 この胸の熱き思いに比べれば煙も薄し桜島山なんていう歌があります。これは色恋を題した歌だとは思いますが、私どもの日本航空および国土交通省に対する誤りを正し謝罪し補償しろ、この思いは桜島の噴煙にも劣らない。今こそ我々は決して諦めない、我々は勝利するまで諦めないぞ。おこのあと、なんだっけ、団結頑張ろうやると思いますけど、本人の人はやりにくかったかもしれないですね、すいません、後でデコピンしてもらいますんで以上です。
桜島の噴煙にも劣らぬ熱き思い、榊原さんありがとうございました。先ほど福田昭夫衆議院議員にご挨拶をいただきましたが、この場にもう一方国会議員の方が駆けつけてくださいました。大椿優子参議院議員です。ありがとうございます。ご挨拶をぜひいただきたいところなんですが、申し訳ございません。ご紹介だけさせていただきます。大椿優子参議院議員、本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは、3人目、私たちの仲間、大阪から駆けつけてきました近藤生さんです。
近藤生さん頑張れ。
本当にありがとうございます。私は大阪に住みながら戦いを続けております神瀬真理子と申します。関西を代表する形で報告と決意表明をさせていただきます。私は JAL に入社して33年と1ヶ月で解雇になりましたが、その間に起きた3つの体験をお話ししたいと思います。神瀬が入社した当時は客室乗務員の結婚後乗務は認められていましたが、出産すると乗務を続けることができませんでした。そんな中、妊娠した同期入社の友人は泣く泣く JAL を退職せざるを得ませんでした。その後、出産後乗務が可能になり、ママさんスチュワーデスが生まれ、たくさんの人が家庭と CA の仕事を両立することができるようになりました。40歳だった定年が他の職種と同じ60歳になったのも、労働組合に結集して頑張ったからこそです。これが一つ目の体験です。二つ目は大阪基地の閉鎖です。私は大阪に住みながら関空と伊丹空港から乗務をしていましたが、2010年6月をもって大阪基地が廃止になりました。仕事を続けたければ東京に転勤しろというのが会社の言い分でした。しかし子供を育て介護をしながら働いている仲間が東京に転勤するのは無理な相談でした。基地の閉鎖はやめよという労働組合の頑張りには届かず、450名いた大阪基地の仲間のうち260名が泣く泣く職場を去りました。私は職場を去らなければならなかった仲間の分まで頑張ろうと成田に転勤しました。3つ目が今回の解雇です。2010年9月に解雇の人選基準が発表されました。53歳以上の CA と病気になる CA は不要だとの会社の方針が明らかになり、大晦日に解雇が強行されました。この3つの出来事から分かるように、 JAL の人権意識は昔から全く変わりません。その象徴がこの解雇です。今日もこの天王洲の上空を JAL の飛行機が飛んでいっていますが、職場からは職種を問わず悲痛な声が毎日伝わってきます。人が足りない、時間が足りない、 部品が足りない、給油が取れない、安全に自信が持てないという悲痛な叫びです。納得いく解決をし、航空の安全と働く者の人権を取り戻したい、それが私の願いです。京都では毎月稲盛和夫氏の地元である伏見で宣伝をしてくださっています。ニュースも発行され100号を超えました。また市場烏丸交差点でも月一での葬儀支援行動が行われています。この6月には兵庫、奈良、滋賀、和歌山で宣伝などの行動に取り組んでいただき、大阪でも熱くご支援をいただいています。皆さん、ジェットスタージャパンという日本航空グループの航空会社があるのをご存知でしょうか。この航空会社の組合員は未払い賃金を求めて本日ストライキを取り組んでいます。全国そして全世界の働く仲間とともに大きく手をつないで納得のいく解決をしたい。赤坂社長、今すぐ決断せよ。皆さんありがとうございました。
幸之助さんでした。そうですね、愛媛の大池さん、それから福岡の榊原さん、大阪から幸之助さん、3人が皆様にご挨拶させていただきました。この他にも愛媛は林さん、それから名古屋には先ほど愛知の会の谷藤さんが挨拶してくださいましたけれども、昨日も名古屋の宣伝、当該がいなくてもしてくださっていたこと、平野当該組合員も本当に歯がゆい思いだということを申しておりました。本当に皆さんありがとうございました。それでは決意表明に入ります。 JAL 常任葬儀団長の近村さんです。
紹介預かりました、近村です。本当に今日はこの冬一番の寒さと言われている中、これだけ大勢の皆さんに集まっていただきました。高いところからではありますが、改めてお礼を申し上げたいと思います。また2010年12月31日以来13年にわたり私たちのこの運動を支えていただきまして、これもまた改めてお礼を申し上げたいというふうに思います。思い返してみれば、当時私たち は、パイロットの要員の新規採用は開始されました。要員です。ですから要員の方というのは、訓練、そして複数で稼働を始める、その方が機長になるにはさらに数年の年月がかかる、そういう中でパイロットの要員が600名以上、客室乗務員が6700名以上ですが採用されている中で、解雇された165名の一人たりとも、 何度もこんなことを続けているんだというふうに思わざるを得ないわけです。そういうことで私はこの働く者一人一人はですね、一人の人間なんですから、自分の人生は自分で設計していいはずだと思います。ずっと。そして政治解雇で解雇された私たちは一体どういう扱いをされた。この戦いは2010年の12月31日に踏みにじられた私の人権を取り思いをしている人たちが日本中にもたくさんいる、世界中にもたくさんいるということを知ることができました。ですからそういうことを一日も早くなくして、きちっと真面目に働く者が報われるようにしていきたい。そういう中でも、そのためにもですね、この目前の私たちの問題を一日も早く解決をしたいというふうに思っています。先ほど今日の報道の話がありました。日本航空の機体の整備で確認をせずに飛ばしていた、その記録も削除されて国土交通省から業務改善勧告を受けるという事態が発生した。この背景にはやはり先ほどから申し上げているように、会社の都合で働く者をどうにでもすると、そういう労務政策が繰り返しになりますが、働く者が報われるためにも私たちは戦い抜く決意であります。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
近村上院葬儀団長でした。それではおしまいに閉会の挨拶させていただきます。私たち JHU 組合委員長の山口委員長です。
皆さん寒い中どうもありがとうございます。私ですね、今日先ほど話がありましたように、日本航空に業務改善勧告が今日出たんですね。私たちのこの集会に合わせて国土交通大臣がメッセージをくれたと私は受け取ってるんですけども、それでですね、私大谷選手を見るたびにですね、フェアプレー精神ですね、頑張ってるところに JAL がスポンサーになっててですね、フェアプレーじゃない会社がスポンサーについて、私ね、私が731人飛行機事故で亡くなってるんですよ。この間ですね、破綻の前にはいわゆる放漫経営、ホテルリゾート開発で失敗して、大量にジャンボ機を買い込んで失敗して、ドルの先物買いでも2200億円失敗して、おまけに役員が全国のゴルフの会員権を買い漁ったんですよ。こういう中で破綻したんですけども、それだけじゃないんですね。どういうことをやったかというと、要するにですね、株主といっても、これは反社会的集団の株主にですね、便宜供与を与えてて、いうことも報道されました。それから、無負担ということもありましたけども、JAL 日本航空が、なんと風俗接待をやってたんですよ。それからですね、私は全部その場に立ち会って、報道されたらその本社までですね行きましたから、講談社まで行ったこともありますけど、それだけじゃないんです。裏金作りのためにですね、段ボールいっぱいに株主優待券を新橋の金券ショップに持ってって金に変えたんですよ。そんなこともやってたんです。それだけではないんですよ。沈まぬ太陽が週刊新潮で連載されたら、飛行機からずっと連載終わるまで週刊新潮を取り下ろしたんですよ。そういうことをやってきた会社なんです。本当にね、私はずっとですね、半世紀にわたってお付き合いしてますけども、許しがたいですよ、こういうことが許されるということは。
先ほど福田議員からお話ありましたけれども、超党派の国会議員でですね、私いろんなとこ要請来ました。今次の総理 誰かということで石破議員が出てますよね。石破議員何と言ったかと、これは組合潰しじゃないですかって言ったんですよ。そして国際労働基準に反するとまで言ったんですよ。いや本当ね、誰が首相になるか分かりませんけども、まともな政治やってもらいたいなっていうのが あんまり長くなってはいけないんですけど、そういうことを感じておりますし、赤坂社長はもう6年社長やってるんですよ。そろそろ交代時期なんですよ。負の遺産を残すか、辰取り跡を濁すのか、まあ、そこも注目するところです。いずれにしても私たちは納得できる解決を目指してます。この私たちの創業を解決することは JAL 日本航空そのもののにとってもプラスです。利用者にとってもプラスです。現場で働く後輩にとってもプラスです。株主にとってもプラスです。これが解決できない、役員は役員の資格がありません。私たちは力いっぱい解決できるまで頑張ることを誓いまして、今日のお礼の挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。